皆さんおはようございます。今朝もですね、この会堂とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。気づけばもう9月も最後の日曜日となりました。先週はですね、結構雨が降ることも多くて、そのためか非常に蒸し暑かったんですけれども、昨日は、久しぶりにこうクーラーなしで一日過ごせるような日でした。窓を開けて寝るか閉めて寝るかいろいろ考えたんですけど、とりあえずちょっとね閉めとこうかと思った。それでも十分寝れましたからね。なんかこう秋も近づいてきたんだなということを感じます。秋は慌ただしい季節です。今週もですね、地域の小学校では土曜日に運動会が行われますし、来月上旬には教会の不設幼稚園でも運動会が行われる。11月はバザーがあって、もう12月入った途端にアドベントですよ。もうなんかね、個人的にスケジュール帳を見ながらふわっとかって思うぐらいにもういろいろ埋まってきているんですが、ただね、考えてみますとね、1年の中で、慌ただしくない時期はないなと思うんですね。何かしらずっとありますね。なので、変にスケジュール見ながらも一喜一憂せず、この秋の一日一日っていうのをしっかり楽しみながら過ごしていきたいなと、思うわけです。今日もまたこの一週をしっかりと楽しめるべく、今日ね、御言葉から元気とまた喜びを分かち合ってまいりたいと思っております。さて、9月に入りまして、この礼拝の説教ではですね、マルコ福音書を読むっていうのを再開いたしました。と言いつつも、9月の第2週私が他教会の支援に行きましたし、先週は昇天者記念礼拝だったのでですね、マルコ福音書を読み始めたって言いながらちょっと飛び飛びなので、少し記憶があやふやな部分があるかと思うんですね。そこで3週前に取り上げたマルコ福音書3章20節から30節までベルゼブル論争の話をちょっと思い起こしたいと思うんです。イエス様がカファルナウムという活動拠点の町に帰ってきた。すると、その噂が流れたのか、群衆がぞろぞろと詰めかけてくる。例えば、病気を癒してくれとか、悪霊を追い出してほしいとか、神の御言葉を聞きたいとかですね、そうやっていろんな人たちが押しかけてきた。あまりの人の多さにイエス様たち、食事の暇もないほどに大忙しでバタバタとするわけです。そんな中、エルサレムから下ってきた律法学者の一行がいる。彼らはですね、私たちはユダヤ教の中心地であるエルサレム神殿を有しているあのエルサレムから来た専門家だと、そうやって自負があったためでしょう。イエス様の行動を見ながら、言動を聞きながらですね、この男は危ういと、悪霊に取り憑かれていると揶揄したっていうのが、前回の話だったんですね。現代社会でもそうですけれども、権威者の言葉っていうのは非常に重たく受け止められます。ですから、根も葉もない、誹謗中傷であったとしても、時にはその言葉によって周りの人が動揺する、そして言われた方は実害を被るなんていうことがあるわけですね。集団で、集まってこそこそと悪口を言って、周りの人があまりにも悪口を言い広めすぎたがために、まるでそれが事実かのようになるなんていうことは、いろいろな世界であるものでして、でイエス様もそうやって誹謗中傷を受けた。しかしイエス様はそれをそのままにせず、言いふらしている律法学者たちを呼びつけまして、そして反論した。その反論の中でですね、イエス様が示したのは、自分の名誉とか権威とか私欲のために神をないがしろにすることは許されないからね。そうやって釘を刺した。そして悔い改めを促したっていうのが、前回の9月最初のお話だったわけです。で、私たちね、どうしても自分たちが可愛いと言いますか、毎日生きておりますとね、なんかその日常に流されるがためでしょうか、時に自分の都合を優先してしまうっていうことが多々あるわけですよ。前回その話をした後にですね、仕事しながらパラパラと机に置いてある本をめくっていた時に、一冊の本が目に留まった。悪魔の格言っていう本でしてね、 で悪魔の格言って言ってるんですけど、これ執筆者はあの他教派の牧師でして、でその牧師がまあ可愛いイラストとかですね、ちょっと冗談交じりな、なんかいろんなね言葉を用いながら、あの私たちの日常生活の中でね、神様の御心からこう私たちをこう離そうとする悪魔は、まあ、仮に悪魔はこんな風に考えてるんだよみたいなのを書いた本なんですね。で、1ヶ月分の毎日ちょっとずつ読めるようなものになってるんですけれども、その中でこれあの今年の夏久しぶりに会った友人の牧師からね、面白いよって言ってもらったんですけどもね、その中に悪魔はこんな風に言っているというのがあるんですね。御心よりお心優先嬉しいな、なんか五七五みたいなね、御心よりお心優先嬉しいな。信仰者っていうのは神の御心に従って生きていくものなんだ、しかし御心じゃなくてお心、自分の心、自分の願いを優先してそれでいいんじゃないのって悪霊は私たち、悪魔は私たちをそそのかしてるかもよって、まあ、そんなことが書いてあって、なるほどなと思ったんですよ。まさにベルゼブル論争のところでイエス様が律法学者たちに語ったように、己が都合、己が理屈、己が私欲のために神をないがしろにしちゃダメだよっていう言葉とこう重なってくるなと思いながら読んでいたんです。まあちょっと面白いのでですね、後で受付置いときますからパラパラめくっていただければと思うんですが、まあ、今日はその続きとなりますマルコ福音書2章の31から35節をメインに選びました。もう物語としてはですね、前回の話の流れと重なってくるんです。イエス様一行がカファルナウムという活動拠点に帰ってきた。その噂は広まりまして群衆が詰めかけてきた。しかしその広まっている噂というのは必ずしも好意的な噂ばかりではないわけですね。今日見たいのは21節で、あの男は気が変になっているとの噂も流れているということなんです。そこでイエス様の身内がイエス様を取り押さえるべくやってきた。31節見ますと、やってきた身内はイエス様の母マリアと弟妹たちです。彼らはイエス様を連れ帰ろうと考えますが、群衆が多いがために家の中には入れない。そこでイエス様を呼び出そうとした。まあ家の外から中に向かって伝言ゲームのように話が伝わっていったんでしょう。あ、なんかイエス様の家族がね、来とらっしゃるわいみたいな話がね、中に伝わっていくわけですよ。すると、ね、イエス様の近くにいた人がイエス様に告げた。お母様をはじめご家族がね、祈祷なさって話はしたかそうですけどって、そうしますとイエス様が語ったのが33節から、私の母、私の兄弟とは誰か。そして周りの人々を見渡しながら言う、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ私の兄弟、姉妹、また母なのだ。この発言を読みながらですね、私たちはちょっとこう複雑な気持ちがするんですね。なんかイエス様がですね、自分の母マリアだとか弟妹たちを否定して、ね、なんか冷たく突き放したようにこう見えるわけですよ。そげん冷たく突っけんどんにせんでもとかって思うわけですよ。で私たちから言うならば、なんか冷たいなって思うわけですが、しかしこれをね、古代世界の土壌で古代世界の常識文化をもとにして考えると、これってものすごい大問題の発言になるんですね。話を少し理解いただけるようにするべく、古代世界の中で家族っていうのがどういうものかをちょっと考えたいと思う。現代ほどに古代はですね、充実した行政組織とか社会保障制度なんていうものはありません。ですから何か困りごとがあった時に守ってくれる組織っていうのは家族とか一族なわけですよ。仕事をするにしても教育を施すとか、まあ、周囲とのいさかいがあった時の仲裁をするとか、そういうのは全部家族単位で行われます。だからお互いの認識の仕方っていうのも、何々さんっていうその前にどこそこさんちの何々さんみたいな、そういう理屈で人のことを数えていた、見ていたわけです。大きな揉め事がありますと ね、当人同士では話の解決がつかないとなりますと、出てくるのは一族の長ですね、家族の長、家長たちが出てきまして話し合いをするし、この話し合いで納得がいかなかった場合、折り合いがつかなかった場合っていうのは一族同士の争いに発展をする。ですからそういう意味ではですね、この一族家族っていうものは社会の一つの単位なんです。で、加えてそこの責任者であります父親というのは家族の一族の中では絶対者でして、だからまあ家族に対してあらゆる権利を持つと同時に家族を守り養い、ね、教育し全責任を負うっていう、まあそういう存在が父親でした。まあ、そういうなんか家族とか父親とかっていうものを意識しながらこの話を読みますとね、イエス様の誰が私の母か誰が私の兄弟かって言って自分の血縁を、ね、まるでこう拒否したかの否定したかのように聞こえるっていうのは、当時の社会の中ではもうどこのコミュニティとも関係を断ってしまいますっていうめちゃくちゃ乱暴な発言に聞こえるわけですよ。で、ただでさえ非常にこう極端な発言に聞こえるのに、さらに気になることっていうのがね、31節見ますと、イエス様を取り押さえに来た人たちの中で、まあ、こう書いてありますね。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をねやってイエスを呼ばせたって。そのやってきた人々の中にイエスの父がいないんですよ。父親ヨセフがここにはいないんです。これ、聖書研究の分野ではよく言われることなんですが、イエス様の父親ヨセフは福音書の中でかなり早い段階から名前が消えています。登場する話といえばイエス様の誕生物語と、あとはルカ福音書の中で少年イエスが神殿のあたりで迷子になってどうのこうのみたいな話がありますが、そこぐらいなんですね。なので聖書研究の分野ではおそらくヨセフはかなり早い段階で亡くなっていたんじゃなかろうかと考えられる。で、そうしますとそのヨセフの家の次の家長になるのは誰かって言いますか、長男ですから。だからイエス様がこの家の責任者のはずなんです。しかしその責任者が家を出るわ、家業を離れるわ、弟子を取るわ、神の御言葉を述べ伝えて病人を癒し始めるわ、それって傍から見れば、家族や親類から見れば、あの男は家の責任を放棄して何ばわけのわからんことをやりよるかという話になるんですよ。だからでしょう、先ほど見た21節であの男は気が変になっているという噂が流れたというのも、そういう身内から言えばあいつは変になったというでしょうし、またそれを聞いて実の、ね、家族、母親とか兄弟たちが取り押さえにやってきたというのも話の筋としては通るんです。だからね、そのせっかくイエス様のことを思って、ね、引き戻しにやってきた、連れに帰やってきたその家族を誰が私の母か誰が私の兄弟かと言って否定したっていうのは、実はとんでもない発言として当時受け取られたはずなんです。でしかし、じゃあそこでちょっと考えてみたい。イエス様は単に家族なんていらないって言っているんだろうか。いや、家族がいらないって発言をしているわけではないんだ。だって35節見ますとね、神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだって言って、家族っていうね、あの存在がある、必要であるっていうことはイエス様も言っているんです。じゃあこの話はどういうことなのかって言ったら、当時の人々が考えていた家族っていうそのイメージを超えて新たな家族のイメージ、家族像っていうのをイエス様は語った。それが今日の箇所になるわけです。さて、ではイエス様が示した新たな家族像とはどういうものなんだろうか。まあ、言葉が限られていますから、もう一回35節を見てみたいと思う。神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだ。またこれまた面白いことにですね、ここにも父親の存在が書かれてないですね。 父親は誰なんだろうか。先ほどもお話ししましたように父親というのは当時家族の中の絶対者です。ですからイエス様が35節の冒頭で語った神の御心を行う人こそって言って神の御心を特別視している時点で神が父親であるっていうイメージを持っていることがよくわかる。イエス様が語っている新しい家族像っていうのは神様を父親とした神を中心としたつながりなんだというのがここから読めてくるわけですね。ではイエス様が持っていた父親像、神を父親とするそのイメージ、それはどんな父親なんだろうか。イエス様は福音書の中でいくつも私たちの天の父はみたいな発言をしてるんですが、最もイエス様の持ってた父親像を分かりやすく書いているのが今朝の聖詩ルカ福音書11章2から4節です。ここは主の祈りを教えた箇所になるんですね。まあ、全部は読みませんが、このように祈りなさいと言ってイエス様が語った冒頭の言葉は父よっていう言葉でした。父よ、私たち今日も礼拝の中で主の祈りを祈りましたけどね、主の祈りってどうやって祈り始めます？知識の方がそれではご一緒にお祈りしましょう、主の祈りって言ったら声を合わせて天に増します我らの父よって言うでしょ。私たちが主の祈りを祈るときには天に増します我らのっていう神様に対してものすごくなんか丁寧な言い方をしながら普段祈ってるんですよ。しかしイエス様が語った祈りの最初っていうのは父よっていう非常にシンプルな言葉だった。さらにイエス様が語っていた使っていたのはヘブライ語の一文法アラム語ですけれども、アラム語でこの言葉を見ますとね、アッバっていう言葉が使われると言われています。アッバっていう言葉は小さな子供が父親を呼ぶ時の日本語に直すならばお父ちゃんっていうような言葉です。これね、非常に興味深い話なんです。神様っていうのは大変恐れ多い存在なんだ。だからユダヤ教の中では神様のことを恐れ多いからあんまり軽んじちゃいけないよっていうことを掟の中でかなり厳格に定めているんです。私たちが知ってる十戒、十の戒めの中でもね、みだりに神の名を唱えてはならないって言うでしょ。簡単に軽はずみで神様のことを呼んじゃいけないって、それぐらい恐れ多いんだって言ったんです。だからユダヤ人たちは神様の名前をヤハウェっていうのが本来の名前だと言われてるんですけれども、そのヤハウェという名前を直接言っちゃいけないから読み替えたんです。ヤーって言ってみたり違う言葉に置き換えてエロヒームとかアドナイとかいろんな言葉に置き換えたんです。すげえなと思うのは、神様の名前を呼び替えて数百年したら本当の名前を忘れちゃったっていうぐらいに、もう本当にユダヤ人たちは何て読むんだったっけっていうくらいに神の名をね分かんなくなる。でもそれぐらいに神を身なりに唱えてはいけない、神の名は尊いんだと考えてきた、そんな文化のユダヤ人たちの中でイエス様は突然神のことをお父ちゃん呼ばわりするわけです。ユダヤ人たちはなんて不尊なと、どんだけ冒涜するんだと怒る。しかしイエス様自身ユダヤ人ですから、そんな人々の理解ね、感情なんていうのは百も承知、しかしその上であえてお父ちゃんって呼んだっていうところに話の意味があるんですよ。つまりね、イエス様は不尊だからお父ちゃんって呼んだんではなくって、もっとね神を身近に感じ取りなさい、もっとあったかい存在なんだと理解しなさいって、そうやって私たちに神を示したんです。幼い子供が手を広げて抱っこって言ってきます。散々もうめちゃくちゃ実感こもって言いますけど、散々好き勝手やって暴れて兄ちゃんたちのおもちゃを取り上げて俺のだと言ってね暴れ回ったくせに、怒られて泣いたらわーんって泣きながら私のところにやってきて抱っこって言うんですもん。どんだけって思いますよ。だけどね、それくらいにイエス様は 神はね、私たちのことをいつでも抱き留めてくれる。神は私たちを愛し、私たちを守り、私たちを養い、私たちを整え、私たちを救い、私たちを導くお父ちゃんなんだよって教えてくれたんです。私たちが今イエス様から示されている新たな家族の姿っていうのはね、血縁なんていうものはいらないんだって、そんなことを言いたいんじゃない、そんな乱暴なことを言いたいんじゃない、そうではなくて、血縁っていう私たちの分かりやすいつながりの中でしか自分の居場所を見出せないその人たちに向かって、そうじゃないんだ、あなたの天の父神様はね、いつでもお父ちゃんとしてお前を受け止めているんだよ、あなたを愛し、あなたに目を留め、あなたに手を差し伸べているんだよ、その神がおられる、お父ちゃんがおられることをもっと身近に感じなさいってイエス様は私たちに示したんだ。このね、神が私たちのお父ちゃんであるっていうことをもっと私たち自分たちのこととして引き寄せて考えてみたいなと思うんです。まあ私たち一人一人はね、その個々人生まれ持った個性性格はありますね。でもなんか一般的に言われる言葉で言いますとね、若者は行動力があるが年を重ねると思慮深さが出てくるみたいなことって言われるじゃないですか。でもね、さまざまなね理由があるんでしょうが、私がね実感として思っているのは、若者に行動力があるっていうのはね、若い自分っていうのは何か失敗しても自分一人で責任を取ればいいって思えるからこその大胆さなんじゃないかって思うんです。私もそうだったから、昔からよく知っている方々は、私が非常にこう怒りっぽくて喧嘩っ早いっていうことを、何かあるとすぐに口喧嘩しててね、わーって議論してるみたいな、そんなイメージ持っている方いっぱいいるんですね。なのでお前が牧師できるなんてってよく言われますけれども、でもそういうね自分っていうのはガツンと人とぶつかったとしても、何かあった時には自分一つの責任でどうにかできるとどっか思ってたから大胆に喧嘩もできたんですよ。でしかしだんだん例えば家族ができたり仕事がねできたりして責任が生じますとね、いくら頭に血が上ったからといってガツンってぶつかって喧嘩するっていう時には周囲のことも考えるようになるんです。だからどっか思慮深さなんていうのが出てくるんでしょう。まあ、今喋りながら妻がちょっとなんか眉をしかめてますから、そうかって思ってる部分は多分あるんだと思う。でもそれはそれでね、それなりにやっぱり年を重ねると思慮深くもなるんだと自分では自覚してるんですね。まあそうやってね、だんだん物事を深く考えるようになってきますとね、ではそこからもう一段深く考えてみたい。だんだん自分が年を重ねましてね、例えば子供ができました、そうすると子供たちに対してああしちゃダメとかこうしなさいとかっていう、そういう口出しをよくするんですよ。で、まあ、心配だからこそ子供に対してああしなさいとかこうしちゃダメみたいな口出しはするんですけどもね、でもそこでめちゃくちゃ率直に考えますとね、じゃあ私が子供に対して行っているアドバイスはいつもいつも必ず正しいかって問われると自信がないんです。多分子育てしている人たちもそうじゃないかって思う。自分の判断、子供に対してこうしなさいって言っているその判断ね、アドバイスっていうのが絶対にこれが正しいからというよりも、自分の理解できぬ事柄に直面したからこそ無難な方を選んでこうしなさいって言ってるみたいなことって多いんじゃないかなって思うんですよ。特に今のね社会、今の時代っていうのは非常に情報が多く、そして進展が早いです。数年前、数十年前の常識は次々と変わっていきます。だから私たちは日々何か大事な決断をするときに限って余計に迷うんです。いろいろ物事は変わってきたでしょ。例えばですよ、私が子供だった頃っていうのはまだ終身雇用みたいなのがある種一般的でした。非正規雇用なんていうものはほとんど聞かなかった。また年金だけで老後を生きるっていうことが今難しいって言われますよね。 物価は高いのに給料は上がらず、経済大国と言われた日本の中でまさかの餓死する人たちが出てくるような時代ですよ。観光地に行きますとね、海外の方がものすごく増えたと思いません？それだけ円安が進みまして、日本に来るのがお手軽になったんです。また技術に関しましても次々進み、携帯がね、皆さんお持ちでしょうが、携帯がお財布になったり本になったり、調べ物するときのツールになったり、地図にもなるんです。 AI はどんどんどんどん発展を続け、もう無人で物事を判断します。おそらくこれから10年後、今まで私たちが当たり前にしていたはずの仕事が AI にとって変わられていくなんていうこともいっぱい出てくると思う。良い悪いにつけ、ね、関係なくですね、人の常識とか経験というのはものすごい勢いで変わっていくんです。そんな中で私たちの決断もだんだんだんだん不確かに感じてくる、分からなくなってくる。子供に対してアドバイスをしているけれどもね、子供から教わることもだんだん増えてきたんです。そうやってね、考えていきますとね、私は実感として思う、私がこれが正しいって言ってることが本当に正しいかって時々あやふやになるんですよ。人間の決断は非常にあやふやだ、不安定だ。しかしそんな時にね、今朝イエス様が私たちに告げてくださった父や神が私たちのお父ちゃんであるっていうこと、そのことにもう一回目を留めてみたい。神は絶対者なんですよ。しかしその絶対者なる神は私たちのお父ちゃんで、私たちを守り、私たちを養い、私たちを祝福し、私たちを整え、私たちを導くんですよ。その父なる神がおられるっていう時にね、私たちは自分たちの行う決断がたとえ分からない不安定であったとしても、この間違いをすら神はしっかり受け止め、修正し、整えてくださるって思えてくるじゃないか。私たちが何でもかんでも自分で決断をして自分で責任を取って、現代社会はそうやって私たちに全部の責任を負わせようとしますよ。でも誰が責任全部取りきれますか？誰が全部物事を判断しきれますか？しかしイエス様はその私たちに対して言うんだ。あなたの不安定さも含め、できぬことも含め、父なる神がおられるということを信頼しなさいって。そら時に私たち人間生きとりゃ苦労もしますし不安もありますよ。こらーって叱られるようなことだってしますよ。するけれども、幼い子供が父親のところにやって抱っこっていうように、神が私たちをしっかり受け止めてくださるから、私たちはそこからやり直せるんだって思えることがどれだけ私たちをホッとさせますか、解放しますか。今朝イエス様が私たちに告げてくれている、神が私たちのお父ちゃんなんだよ、その言葉は、私たちの家族を否定しなさいという厳しい言葉ではなく、その家族もひっくるめて父なる神を仰ぎ、神を中心としてつながりあって生きていけ、そんな促しになるんですよ。ちょっと聖書に話を戻したいと思うけれどもね、イエス様のこの話を聞いたときに、イエス様の周りに集まっていたのはどういう人たちだったか。彼らは病を抱え、悪霊を取り除いてほしいと願い、貧しくて明日をどう生きていいのかと頭を、ね、抱えていた。生きていて本当に希望があるのかと嘆いていた。政治の横暴に振り回されていた。そんな人たちがイエス様のところにやってきて、病気を癒してくれ、悪霊を追い出してくれ、神の言葉を聞かせてくれって散々集まってきてたんです。飯を食う暇がないほどにイエス様の周りには人が集まっていた。それだけ多くの人が明日に対しての不安を抱えていた。しかしその人々に向かってイエス様はおっしゃるんだ。お父ちゃんなる神がいるからね、安心して神を信じて生きていきなさいって。そのイエス様の発言は 自分を受け止めてくれる、本当に責任を持って自分を受け止めてくれる、そんな居場所を失っていた人たちにとって新たな居場所になったんだ。イエス様は父なる神を示しながら、安心しなさい、あなたは愛されて生きているんだからね、そう告げた。それが今朝の箇所なんですよ。私たちは最初イエス様の真意がわからないときにはなんて冷たいって思った。だけど今どうだ。イエス様が私たちを皆受け止め、安心して生きていけるんだよ、そうやって示してくれた話だと分かった途端、私たちは元気と喜びを感じるじゃないか。私たちの救い主はね、いつも私たちを励まし生かす方なんだ。だから私たちは今日安心しながらこう分かち合う。今週もまた神を信じ、身近に感じながらスタートしよう。父なる神、お父ちゃんなる神は今週もまた私たちにちゃんと目を留め、共に歩んでくれる。さあ今日お話これで終わりにしたいと思いますが、宣教の終わりにせっかく紹介しましたからね、最近面白いなとちょっと見てるのでね、この悪魔の格言からもう一つちょっとご紹介をして終わりにしたいと思う。悪魔はですね、私たちの目から神様をこう遠ざけよう、そう、促していく。だからね、こんな風にこう書いてあるんですね。神を見ず、世を見て、人見て、自分見て。神を見ず、世を見て、人見て、自分見て。悪魔は私たちを不安にさせましてね、ほら世間に目を向けてごらん、世間ではこんなずる賢いことをしてもねバレずにやってる人たちがいるよって、ほら周りを見てごらん、人を見ると、人を見てお前見比べるとどうだね、お前はどれだけ惨めだ、そうやってね、どんどんどんどん私たちを周りだけを見させて、神様見させなくして不安にしていくよって。なんか読みながらね、じゃあどうしたらいいんだろうっていう時に言うんですよ。神を見ずって言うなら神を見たらいいじゃないか。神様を見ながら、そらね、目の前の出来事はいっぱいいっぱい私たち時に混乱を陥れたりもしますよ。だけどね、その時に神を見上げて歩んだらいいじゃないか。私たち今日から新たな一周スタートしますが、父なる神がいる、お父ちゃんなる神がいる、そこからこの一周をスタートしてまいりましょう。9月最後の一周、一日一日皆さん元気と喜び持って歩めますように祈って、今朝のお話終わりといたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も礼拝に集うことができありがとうございます。今朝私たちはマルコ福音書3章からイエス様が示された神を中心とした家族の箇所を読んでまいりました。私たち人間は何かを決断する際、いつも自分の経験、常識、思惑で決断します。けれど私たちは自分たちで知ってます。自分たちの経験や常識や思惑はいつも限りがある、限界があること、何が本当に正しいのか分からぬまま無難に生きようとしていたこと。しかしそんな私たちに対してイエス様は、神をお父ちゃんとした家族があるということを示してくださいました。それは私たちの限界を超えて、それでも私たちを愛し導いてくださる父なる神がいるんだよ、との促しでした。神様、今私たちはあなたを信じます。どうか私たちを我が子として受け入れ、どうぞここに集う兄弟姉妹たちと共に一緒に生きるものとならしめてください。教会はまだまだ多くの人を受け入れたいと願っています。あなたを信じ共に礼拝し生きる、そんな神の家族をまだまだ多く迎えたいと願っています。神様、どうぞあなたを信じたい、一緒に礼拝したいと思う方をこの場に集わせてください。ここを多くの人の居場所としてください。 今日から新たな一週始まります。気候の変化の時、疲れやすく病いがちな人たちもあるかもしれませんが、どうぞ皆あなたを身近に感じてこの一週過ごせますように。感謝と期待を持って、私たちの長兄救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。